体を持って私に従い続けていきなさい。あなた方はその中で報いを見、また私の計画のあられを見ると主は仰されます。
このコロナが全世界にこの許されましたが、この全世界の北教団教派を超えたクリスチャンに対して、この宣教の準備のためのこの期間を無駄にしないように語られていると主が言われます。
時は進んでいき、変わると主は仰されます。それへあなた方はこの時期を大事にし、忠実に対応し備えていきなさい。大きく私の計画は開かれる。
この間もなくこの教団教派を超えて、すべてのこのクリスチャンの方々、献身者であろうとまたなかろうと、福音宣教に向けてのこの聖霊の風が大きく全世界に吹き始めると主が言われます。
さらにこの地だけではなく、全世界に目を留め、私の示す地域に進んでいきなさい。十字架を追いますが、さらにそれは栄光に至るとおっしゃっています。
特にこのそれぞれがこの主に示されているこの宣教に関して忠実に備えておきなさいとおっしゃられます。インターネットの配信、またはこの実際現地に行くように語られている方々、このドアが開くと一気に聖霊の風が吹き始め、なすべきことが多くあるとおっしゃられます。
それでは再び私の中で共に立ち上がって正面を叩いていきたいと思います。
テナさん、予言の言葉ありがとうございます。証と特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学もうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで1月26日から2月1日の11万4700円のためにお祈りします。天の様、あなたが豊かな恵みを持って下手たちを導いてくださっていることをありがとうございます。あふれるばかりの霊の祝福を感謝します。また金銭的に豊かに満たしてくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として、10分の1をあなたに捧げます。またあなたが全世界の所有者であられ、王の王であられ、神々の神であられることをありがとうございます。またその信仰のあられとして、10分の1をあなたに捧げます。これを清めて豊かに用いてください。あなたがさらに祝福を増し加え、恵みを増し加えることを感謝、賛美して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでですね、ありえない話を2つして、それから、入っていきたいと、こういうふうに思うんですけども、私が教会に行き始めたときに、奥山実先生がね、特別政界をやったんですね。で、その時にですね、インドネシア選挙のアピールをしたんですね。なんか感じちゃって、で、インドネシア行かないといけないんじゃないかっていうふうに思いがきましてですね。で、ちょっとみんなに聞いたんですね。誰も感じてないですね。でも、私はですね、それでですね、インドネシアに行く決心をしました。ですね。 まだ導きとかなんかっていうのはよく分かってなくて、曖昧な面があったんですが、導かれてるんじゃないかなっていう感じだったんですね。でも確認があったわけではないんですね。そしてですね、まあ、大学だったんですが、自分の、すべてを捨ててですね、そして、インドネシア選挙の方向に、用意を始めたんですね。そしてですね、まあ、卒業式があって、大学のですね、その時に、もう岡丸さんとね、上野の忍ばずの池のところを歩いてたんですね。そしたらですね、聖霊様が言われたんですね。あなたをインドネシアの長期宣教師に導いてはいないって。と思ったんですね。それはもう明確でしたね。はっきり分かったんですね。でもね、みんなにインドネシア行くって言っちゃったし、それでインドネシアに自分の生活のすべてをね、向けていったから、今更そうやられてもってね、なんでもっと早く行ってくれなかったんだ、みたいな感じだったんですね。でも、それがね、まさにちょうどのタイミングだったんですね。で、神様が言われたのは何かっていうとですね、サラリーマンになりなさいってこう言われたんですね。で、私、サラリーマンだけはなりたくなかったんだ。もう一番なりたくないやつだったんですね。しかし、明確な示しだったので、それはね、悔い改めて、そしてですね、サラリーマンになることにいたしました。で、これが献身だったんですね。つまり、自分の一番嫌なことをやることによって、どんなことでもできるってことになりますからですね。神様のやる何でも受け入れることができるってことになりますから、これが本当の献身だったんですね。そしてですね、会社に入ったんですね。そしたらですね、これは後になって大きく効いてきたんですね。で、会社に入っても当然会社の保険があるわけですよね。保険に入ったんですね。まあ、誰でも入るやつなんですが。そうしましたらね、その後ね、次々に病気が始まったんですね。そしてね、その結果どうなったのかというと、会社の保険ってものすごい安かったの。3週間ぐらい入院して1800円、80円とかね。そんな感じ。で、それとともにですね、傷病手当って入院中のね、給料まで出るんですね。で、その結果ね、どうなったのかというとですね、入院してる費用のね、すべてをね、賄うことはできない。もう数百万円ですよね。給料も含めてですね。で、その時ね、主を崇めたんですね。あ、神様は、この後ね、多大な医療費がかかることをしてて、導いておられたなっていうことをね、ちょっと感じました。まあ、その後、病は癒されてね、宣教の働きが大きく広がることになったんですが、その時に、主の御心に従うっていうことのね、祝福と恵みっていうのをね、ちょっと感じました。これが一つですね。それともう一つはですね、かつて我々の教会にですね、イスラエル宣教の森の人がいたんですね。そして、イスラエルも住んでたし、ヘブル語もできるしね。で、彼女は、まあ、イスラエルが自分の御心の場所であるっていうふうに確信してたんですね。で、我々もね、まあ、この人はイスラエルに導かれてるっていう示しだったんですね。ですから、もうイスラエルっていうことで、もう一致してたんですね。具体的にですね。ところがですね、いつまで経っても道が開かれない。何にも開かれない。そしたらですね、じれてきちゃったんですね。10年超えて動かなかったっていうような感じですよね。具体的にですね。で、そうしましたらですね、ちょっと見心でない道を取り始めちゃったんですね。で、ちょうど最終的には名古屋の教会にいたのかな。で、行って、そしてですね、本当にイスラエルに宣教する教会に行きますって言っちゃったんですね。それでね、見心でないことはよくわかりましたから、私行ったんですね。そしたらあなたはね、イスラエル宣教の道、失いますよって。そしてね、私言いますよって。教会で
御心を取り違えたって、あの、後になったらね、って言ったんですね。でもね、言っちゃったんです。だから御心の確認というのは重要ですよね。そしてね、1年ぐらい経った時に、まあ、その時に久保田君が、あの、牧師だったんですが、久保田君のところにね、電話がかかってきたんですね。で、まあ、あの、教会の人たちがどうしてるのかって、まあ、近況を知りたかったんでしょうね。ところがね、それがね、とんでもない日だったんですね。じゃあ、何がとんでもない日なのかっていうとね、中島宣教師と高橋宣教師がね、ですね、イスラエル派遣の宣教師として任命された次の日だったんです。だから、彼女はですね、あ、イスラエルの、あの、飯が失われたっていうことをね、目の前で見ることになったんですね。で、その後、イスラエルの道は一切開かれてません。で、この時に、御心の確認っていうのはね、非常に重要な意味合いがあるっていうことをね、思います。ですから、どうぞ、御心を行う中で、主の最善が開かれるっていうことを覚えつつ見といてください。それで、26世人の、殉教聖会がね、2月5日に行われたんですけども、その、映像はないんですね。ただ、その26世人のゴンザレスかなんかゴンサーロの やつがありますんで、それをちょっと見てみたいと、こういうふうに思います。
モニロに帰れ。殿下は私たちに友好を求めていながら、貢ぎ物を求めるのは理に合わないことです。殿下を父、私たちは子として接したいのです。
ゴンサーロ、私と一緒に日本に行かないか。
日本とはどこですか？
マニラやマカオのずっと先の国だよ。
行ってみたいです。ぜひご一緒させてください。
どうした？元気がないようだが。
神父様、私は日本に来てもう8年になります。どうして私はイエズス会の伝道師になれないのですか？
ゴンサーロ、お前の願いはよくわかるよ。どうしてゴンサーロはダメなのでしょうか？
何度も言ったはずだが、ゴンサーロには父親がいないからな。この会では片親だと伝道師になれないことになっているのだ。残念だが。
神様、どうしてこううまくいかないのでしょうか？あなたはいつからこのようなことをなさっているのですか？
フランシスコ修道会に入った時からです。聖書の言葉に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、とあります。フランシスコ会では主の恵みによってその言葉を行っているのです。
フランシスコ会、イエズス会を辞めてこれからマカオに行って商人になります。でも今日あなたにお会いできて本当によかった。主のお恵みがありますように。
商人を辞めてフランシスコ会修道士になりなさい。
神様、お語りくださりお導きを感謝いたします。明日フランシスコ会に行ってみます。私はゴンサーロと申します。神様はこちらのフランシスコ会に私をお導きくださったと思うので、厚かましいかもしれませんが参りました。
確かに神のお導きを感じます。フランシスコ会への入会を認めましょう。では明日から伝道師として炊事などの奉仕をしてください。
本当ですか？それはとても嬉しいです。ああ、夢のようです。神様、神父様、感謝いたします。
私はマニラ総督から外交使節として日本に行くように言われました。ゴンサーロ、君は日本語ができるから私と共に日本に行ってくれませんか？
もちろん、喜んでお供いたします。殿下、信長様の武将であった時の殿下を私は知っています。
おお、そうかそうか。要はそなたたちフランシスコ会に天主堂と病院を建てる土地を与えようぞ。奉行よ、彼らに直ちに土地を与えよ。ゴンサーロ、ゴンサーロ、達者でな。
ゴンサーロたちはハンセン病で捨てられた100人以上を病院で看病し、彼らの足を洗うなど献身的に使いました。
安心してくださいね。恵まれない病人や貧しい人々がたくさんいます。食べ物を分けてくださいませんか？
あんた日本語上手だね。少し分けてあげるよ。
どうもありがとうございます。あなたに神様の祝福がありますように。恵まれない病人や貧しい人々のために食べ物を分けてくださいませんか？
薄汚いやつめ、近づくんじゃないよ。あっちへ行け。
神のお恵みよ。
やい、貧乏人の外国人、
ボロを着て裸足の西洋坊主。
君たちに神様からの祝福がありますように。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。
私はイエス様を信じます。
私も信じます。
エルカナリが偉そうに。
エルカナリのくせに。
私、最後まで信じ通せるか分かりません。
もしも信仰のために死ぬ必要がある場合には、喜んで死ぬほどの確固たる信仰を持つように。もしも機会が来たら殉教するように。
その頃、スペイン船サンフェリペ号が日本に漂着しました。
申し上げます、スペインは日本を侵略するため、その手下として宣教師を送り込んだのです。
宣教師を引っ捕らえよ。
ゴンサーロはどこだ？
これらの者はルソンから大使の名目で来て、世が禁じた教えを説いたので、その教えを受けた日本人を含め24名を長崎で貼り付けにして死刑とする。
京都戻り橋での耳たぶを切られてから始まった処刑地長崎への900キロの旅は、真冬の厳しい寒さの中で24人にとってとても過酷なものでした。特に喘息持ちのゴンサーロにとっては、捕まった時にひどく打ち叩かれ骨折した腕が痛み続けたので、最も過酷な旅となりました。しかしゴンサーロは祈りと感謝の人で、他の殉教者たちを励まし続け、あらゆる機会に日本語で説教してイエス・キリストを伝えました。
どうかゴンサルベス神父にお伝えください。私を日本に連れてきてくださって本当に感謝していますと。罪を悔い改めてイエス様を信じれば、罪が許されて天国に行くことができます。私の十字架はどれですか？聖なるイエス・キリストの皆のために死なせてくださる このお恵みを感謝します。主よ、私は今まで成し得ることは一切成してきました。今我が命をお受け取りください。もしたくさんの命を持っているならば、ことごとくそれをあなたにお捧げします。イエス様、イエス様。
ゴンサーロは若い時日本で暮らしました。再び神様から召し出された日本で嵐のような3年半を過ごし、イエス・キリストと人々に仕え、自分自身を捧げ、天国に帰っていきました。愛と信仰の人、40歳でした。
26世紀の事柄を見て一つ見えるのは、その日本の魂が救われるっていう、そのなんて言いますかね、重荷っていうのを感じるんですが、それだけではなくて、まあ神父の方々がね、日本にも来ましたし、まあ世界中に、キリストを伝えに行ってるわけですよね。そうしますとですね、非常に強い世界宣教の大きなポイントがあったっていうことにも気がつきます。で、これは神様はですね、日本のキリスト教の歩みのポイントとして、まず、引いた道であるというふうにね、まあ、私は勝手に思ってるわけですよね。で、その中でですね、この地における宣教と、それから世界における働きっていうのはね、重要な意味合いがあって、まあ、どんどん出ていくってことが必要ですよね。それで、日本の教会はですね、まあ、カトリックは知らないんですけども、海外宣教はあんまりやんないんですね。で、私はいろんなところ行くとね、もう決まって大体言われることがあるんですね。それは何かというとね、日本の宣教チームが初めて来た。ね、韓国とかなんかすごいから、もう必ずいるんですよね。で、そうなりますとね、実に少ないわけですよね。もちろん少ないからやるっていうことじゃないんですが、日本人がいろんな形でね、この地における宣教とともにね、海外における働きをなすっていうのはね、主の大きな御心であろうと、こういうふうに思います。で、宣教チームのいろんな記録があるんですけど、映像に撮ってないんですね、肝心なやつがね。ですから、肝心なのはいくつもあるんですけど、映像に撮ってるのはちょっとしかないのでね、その映像に撮ってる中でアメリカ派遣があったので、ロスト、サンディエゴのやつ、ちょっと見ていただきたいな、こういうふうに思います。
Cause I'm
アメリカにはですね、10年以上、だいたい年間10回以上のチームが行ってたんですね。ですからもうかなりこう行ってます。まあ、いろんな教会もできてきてますけどね。さらに、道が開いてきたらね、具体的にこの出ていくというような形になると思います。それとともにですね、宣教師ビザを取りに行こうとしてるんですね。お祈りください。なぜそう思うのかって、お祈りくださいっていうのかって言うと、もちろん取れるようになんですが、私、アメリカの宣教師なんですよね。ただね、72でしょ。だから72でくれるかなっていう。まあ、それが一つ、わかんないってことがあるってことと、もう一つあるんですね。こう、1、2年病気だったでしょ。だからね、あの宣教師ビザでね、アメリカ行ってないんじゃないかなと思ったんですね。そうするとね、非常に不利なので、どうぞ、そのためにですね、お祈りくださいますようにお願いいたします。で、アメリカの宣教師ビザが取れたら、ボンボン行けるので、どんどんやっていくというような形になりますのでね、そのことを覚えておいてください。それで、ルカの福音書のところに入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ということを書いてありますね。で、これから、再臨に向かってのいろんな事柄が、もう今起こり始めてますが、始まります。で、その中で災害とか、病気とか、戦争とか、迫害とか、いろんな事柄が起こるわけですよね。で、それに対してですね、神様はね、備えを置いてくださっています。どういう備えなのかっていうとね、神の言葉っていう備えです。これはどう備えになるのかっていうとですね、神の言葉はね、成就していくので、神の言葉を通しての、ね、奇跡とか技を見ていくっていうことはね、大きな意味合いがあると。それとともにですね、私たちはマーリンさんを通して感謝のことを聞いていますよね。そしてね、この感謝の言葉っていうのは強力な恵みです。それは何かというと、問題とか困難に対して、その後ろにある神様の手を大きく動かすものとなり、祝福を表すものとなるということを覚えておいてください。マーリンさんとお話ししたときに、マーリンさんが言ってたんですね。いろんな問題とか困難が始まるときに、感謝の教えがなくてはね、耐えていけないだろうと。こうおっしゃってました。で、確かにね、強力な力を持っていますので、その対応するのは重要ですし、まあ、聞き従ったら愛するなら全ては益となるとか、要するに問題とか困難における、神の恵みは豊かにそれを通して表されるので、確かに困難は大きいかもしれないんですけども、そこから表されている神の恵みというのは非常に大きく表れていると。それが一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、この患難時代が近づいている中で、景況が起こります。この地上からクリスチャンが天に携え上げられる。で、景況の説は3つあるんですね。患難時代は7年間なんですけども、その7年目の一番最初に景況するっていう説と、7年目の真ん中で景況するっていう説と、最後に景況するっていう説があります。それでですね、景況の中でみんなが言ってるのが多いのは、一番最初に景況する。ね、患難前景況。っていうんですね、これが言われてるんですね。で、この患難前景況になりますとですね、 私も観覧船って言われてたからそう思ってたんですけど、聖書を見ているとね、違うんですよね。観覧船とは書いてないんですね。最後のラッパって書いてあるんですね。ラッパがね、キーポイントとなります。でそうなりますとですね、観覧の真ん中、第7のラッパがポイントになるってことに気がつくわけですね。それで、この景況の事柄に関してはですね、マーリンさんにちょっと聞いたんですね。まあ、観覧中っていうふうに詩が示されるのですね、マーリンさんの観覧の景況説はいつですかって言ったときに、マーリンさんが言いました、観覧中です。これは聖書に明確に書いてあります。明確に書いてあるんですね。観覧船は類推ですから、実際上の明確な聖書の根拠はないのですね。ですから観覧中。だから観覧時代は入ってしまうということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてもう一つ大きな問題があるんですね。で誰が敬虚されるかっていう問題ですね。それで、二つあってですね、クリスチャンは全員敬虚されるっていうのと、従ったクリスチャンだけ敬虚される。この二つの説がこうあるんですね。で全員敬虚されるっていう説の根拠は、それは何かっていうと、十字架を信じるとね、いくら罪人だって救われちゃうでしょ。それと同じように、敬虚もどんな罪人であっても、クリスチャンは敬虚しちゃうと。恵みによってね。恵みの論理ですね。で、そういう考え方ですね。でもね、その考え方になるとね、一つ、こういう面が出てくるわけですね。それはどういう面が出てくるのかというとですね、クリスチャンの罪が許されるって何もしないのにね、義とせられるって確かなんですが、その時応答してるんですよ、こっちが。十字架を信じる。だから、十字架があって、恵みがあって、恵みを信仰によって受け取る。だから、信じない人はダメなんですよね。で、そうなりますとね、恵みが、敬虚は恵みだとするとですね、一つのことが重要になってきます。それは何かというとね、恵みはね、信じてないとダメなんですね。そうしますと、敬虚があるかどうかって信じなかったり、あるいはですね、自分は敬虚されないんじゃないかと思ってたりすると、だって自分は罪が許されないんじゃないかと思ってると、罪の許しはないでしょ。ね、十字架を信じれば救われるんだから。で、そうなりますとね、その恵みにしろね、どんな人が敬虚されるにしても、敬虚に関して信じてないとダメだってことになりますよね。ですから皆さんね、まあ、どちらにしても、敬虚に対して信じてるっていうことはですね、大きなポイントとしてあります。そして聖書で敬虚に関して3つのポイントが出てくるんですね。目を覚ましていなさい。から聖霊に満たされなさい。それから主が委ねた仕事をやっときなさいと。この3つですね。で、恵みだとするとね、それが全うされていてもいなくても信じているならば行きます。だから、まあ、信仰が一つ、信じてるっていうのは、私は敬虚されるぞ。ね。恵みによって敬虚されるぞって信じてはいきます。しかしね、明確にその三つが出てるっていうことは、なんか意味合いが非常に強いということになりますよね。ですからね、それを私たちは思いのうちに置いて対応しておくっていうことは重要な、意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そして敬虚と、その観覧時代の中に神様の素晴らしい技と栄光がその中で表されるということをね、覚えておいてください。ですから敬虚に対して信じるということと、だから私たちは敬虚されますよって、まあ、十字架を信じてるからね、それをはっきりと受け取るということは、敬虚に対しての恵みに対して信仰で受け取るということになりますから、これは対応するということになりますね。でそれとともに目を覚まして、主のおいでになるのを待っている。そして、聖霊様に満たされている。 そして神様が委ねていったその働きを成していくっていうのは一つポイントであるということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天のさんお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。死から来たことなんだけどちょっと諦めちゃった方がいらっしゃいます。これはもう一度その思いを取り戻し、主に立って対応を成していくときに主の手が動き始めます。天のさんはどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。才能を持ってるんですが、それを主の前に捧げてないので、それが豊かに現れてこない方がいらっしゃいます。捧げ従う中で主の栄光が表されてきます。天のさんはどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。何か海外における宣教の道が示されていて、しかし用意ができてないので、これはなくなったと思っている方がいらっしゃいますが、神の証明と神の導きは変わりません。それをはっきりと確認して、確認できたら信仰の歩みをするように、その中で主の栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおの癒しのためにお祈りください。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体の精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体の精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体の精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。首と肩の鈍痛が時々来る方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また、腰部脊柱管狭窄症の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰と足のしびれ、痛み、この方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の可動精神に足を宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。今日の夜は東京カリスマ聖会で 5時から GLTV で5時50分からカリスマ聖会です。時間が違いますのでお間違いないように。はい、予約制ですね。はい、緊急事態宣言1ヶ月伸びました。はい。白馬砂湯キャンプが3月3日から行われます。ぜひいらっしゃってください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルがありますので、いらっしゃってください。癒しの集会が土曜日6時半から街道によって行われます。いろんな方々を連れていらっしゃってください。感謝の戦士が3時40分より。はい。礼拝後の学びなかなかできないですけど、まあ、こういうことです。はい。何か報告あります？
3月3日から3月5日の日程で、白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプは、どなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが 大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖火御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしております。インターネットからでもお申し込みができます。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉に申し込み書をお渡しください。なお参加登録費はお振り込みをお願いいたします。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの応募締め切りは2月7日となります。皆様の応募をお待ちしております。詳しい内容は白馬スネルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬スネルグイキャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名様の場合の金額は大人往復9400円、大人片道5600円、子供往復5600円、子供片道3400円、人数によって金額が変わりますのでご了承ください。コロナ感染予防対策としてバス1台30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。2月13日土曜日6時半から7時半まで教会会堂で癒しの集いが持たれます。オンラインや保存版もございます。ぜひご覧ください。映像祭に向けての映像制作も追い込みですね。ペッパーは映像作品に出演する夢を諦めていませんが、皆さんを取りなすことも忘れてはいませんよ。そっと応援しています。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。
はぁ、あ